で、8話。
愛すればこそ。
はい。ここで、いきなり、ラグビー部がね、やる気をなくすんですよ。
ああ、そうかな。その回か。
うん。
いや、ここも有名な回ですよね。
うん。まあ、やる気のない、部員を、その、部室に集めて、滝沢がこう、みんなに説教し出すんですね。
うん。
はいはい。
うん、けど、こう、俺らはいくら頑張ったって、その、そんなに強くなれへんみたいな感じで、もう、ラグビーをそんな遊び程度にしか考えてないような感じなんですけど、この説教してる滝沢の目の前で、こう、あくびしたりとか、
こう、鼻毛、ま、漫画、
鼻毛抜いてるやつとか、まあ、そこまではいいとして、漫画を読んでね、それも、ジャンプぐらいのでっかい雑誌ですよ。それを読んで、しかも、声を出して笑うやつがおったんですね。それはないやろって。
いや、もう分かりやすいじゃないですか。
いくら、どんな演出やねんと、いくらなんでもそれはないやろと思いながら、まあ、とにかくこう、ラグビー部のやる気が、ここでこう、かなり沈んでるっていうのを表したいと。
はい、
うん。で、抽選会のシーンがありまして、秋の大会ですね。
うん。
の抽選会で、まさかの1回戦から、相模一高に当たると。
はい。
で、この相模一高っていうのは、全国大会で準優勝3回の超名門校だ。
うん。はいはいはい。
まあ、この頃にね、シードがあったんかわからんけどね。普通に考えたら1回戦で当たらないでしょ。
はいはいはいはいはい。
うん。これ、一応、神奈川県やから、
うん。
相当な工数が出てくるから、
うん。
多分、1回戦とか2回戦はね、シードでね、強豪校は多分出てこへんはずなんですけどね。うん、まあまあ、これはまあ、演出上、しょうがないと。
まあ。
うん。まあ、とにかく、強豪と当たると。
うん。
うん、
さらに、これでやる気なくすんでしたね。
うんですね。
うん。
うん。まあ、全国3回優勝してるところなんて、
うん。
まあ、明らかに違いますからね。死人出るぐらいの力の差ありますからね、普通
は。それで、一昨年前まで荒れ果てたラグビー部で、うん、だったわけですからね、
うん、
ただあれですね、周りにはすごい期待されるんですよね。
そうそうそう、うん、オールジャパン出身の、ね、はい、滝沢が監督やってるから、ね、うん、やってくれるやろうと。ほんで、はい、内田のお父さんなんかも、はい、当然勝てるでしょみたいな感じで。で、まあ、頑張りますとか言うんやけど、まあ、もう不安でしかないと、滝沢も。
そうですね。
で、今、いざ試合ですね。
はい。
で、こう試合の時に思ったんですけどね。ブラスバンドが来てるんですよ。
知ってましたね。
で、しかもね、このブラスバンドの演奏してる曲が明らかに、カットオバセーなんですよ。どう考えても高校野球やろうと思って。
実際あるんですかそういうの、ラグビーの試合って
。あ、ラグビーはないっすよ。
ラグビーはね、なりもん禁止ですから。
なるほど。あれテレビだけか。
テレビですね。まあ、わかりやすくするためにってことですね。
はい。
うん、はい、ね。
で、まあ、この試合が、もう、ボッコボコにやられまして、
うんうん、
まあ、いわゆる。
どんな、その、ラグビーの試合よりも僕の中では有名な試合ですね。
まあ、伝説の109対0ですね。はい、これ見てるときね、まあまあ、この後ね、悔しいですのシーンあったじゃないですか。
はい、はい。
あれって YouTube で飛んでませんでした？
飛んでましたね。
飛んでましたよね。
あ、はいはい、
あ、このシーン見たかったのに、悔しいレースがなくて、いきなり、こう、殴られた後やったかな。なんか、もう、飛んでしまった。
一番いいとこが。
一番いいとこが飛んでる、ね。うん。
なんか、そこだけ切り出したやつありましたね。
ああ、そこもありましたね。
うん。うん、それを、後でそれを見ました。
あ、
ただまあ、109対0でボッコボコで負けて、うん、それでもヘラヘラしながら、戻っていったんでしたっけ、
うん、そうそうそう。だからそこが飛んでたんで、うん、僕も記憶でしかないんですけど、うん、ああ、みたいな、うん、負けちまった、みたいな感じでヘラヘラしながら、うん、部室っていうか、控え室に帰ってきて、
うん、
てか、控え室があることもおかしいんですけどね、一回戦で。
でも、ここで武田先生の名演技ですよね。
うん。
お前らゼロか、ゼロの人間なのかって、何をやるもいい加減にして一生ゼロまで終わるのか、それでいいのか、お前らそれでも男か、悔しくないのかって、どうぞ。
悔しいです。
ダカダカダカダカダカダカダダンダンダンダンですね。
この森田のこの悔しいですが後のザブングルの悔しいですか、はいはい、ですからね、
うんうんうん。
若い人は多分知らんと思うけど。
そうですよね。うん、
ここがもうこっちの悔しいですの方がよっぽど白心ですからね。うん、
オリジナルですもんね。
オリジナルですけど。うん、で、これからお前らを一発ずつ殴る。
殴る。
むちゃくちゃ、むちゃくちゃ理論ですけどね、
うん
うん。
ここで思ったんですけどね。これ、秋の大会じゃないですか。
はい。
3年生負けたら引退じゃないですか。
ええ。
殴ったってどうしようもないと思うんですよ。なんでと思いながら、当時は気づかんかったけど、これ引退試合のはずやから、出てたやつ殴ったらあかんやろうと。
いや、まあまあ演出ですよ。そんなに言ったらダメですよ。
全部成り立たないです
からね。ね、うん、
いやでもこれ一人一人殴るわけですからね。
うん
うん、でもしかも一言一言言うて殴ってますね。森田、何やりせよって、バーンって殴ってますね。
うんうん、で、それを校長が見てまして、
はい。
で、校長も、こう、止めずに、こう、うんうんと。で、殴りながら、滝沢は、これは暴力ではないと。
はい。
これをもし暴力だというものがあれば、出るとこはどこでも出てやると。っていうナレーション。
ナレーションが
出てる。ナレーションです。あ、校長先生は滝沢くんの涙に濡れた拳をとか言ってましたよね。
うん。まあまあ、確かにね、このシーンはほんまにね、名シーンですわ。あ、見てた当時は確かにこれは暴力じゃないと思ってたけど。
あ、もう熱かったですね、ほんと。
今では考えられないですけどね。まあ当時やからね。
うん、そうね。
ナレーションでしたっけ、これ殴る前の、うん、説教が4時間やってたとかなんか、なかったでしたっけ？
え、それはありました？
なんか、もう説教始まって4時間よみたいなセリフかなんかが。
あーなんか。
なんかありましたね。
なんか生徒も長えよとかなんかそんなこと言ってましたね。
4時間はないでし
ょ。なんか、いやなんか、確か何時間かって言ってましたけど、
ね。
ものすごい長丁番で殴られてますからね。
でもこの後もみんな改心というかして、すごい練習に打ち込むわけですね。
そうですね。は
い、で、
うん。うん。ここで、こう、打倒、相模一子っていう、こう、
一子ですね。
デカデカと物質に張り出すわけですね。
うん。
うん。
で、シーンが変わりまして、大木のね、後輩で、二人組の女の子がいてるんですけど、
うん、
まあ、まだ中学生なんですけどね。それが、その、相模一高の生徒が、こう、うん、川浜をボコボコにしたという話をしてて、
うん、
で、その、それを聞いた、大木の後輩の女の子たちが、
うん、
何でしたっけ？
で、かかっていったんですよ、なんか。バカにされて怒って。
ああ、カフェかなんかで。
うん。
うん。
その前か。これは前ですね。試合前。
あ、試合前ですね。
試合前ですね。試合前に、相手は川浜やから絶対に勝てるってなったんですね。で、それを聞いた、
うん。
女の子たちが、いや、そんなわけはないと。大木先輩の川浜が負けるわけがないと。
うん、
で、もし負けたら、この指くれてやると言って小指を 見せるんですね。
はいはい、そうそうそう。
で、楽しみにしとけ、覚えてろみたいな感じで、こう、そいつらを変えていくんやけど、うん、それを横に聞いてた大木が、お前ら偉い約束したなと。
うん。
うん、月とすっぽん、なんか言ってましたね。
ああ、そうそうそう。
あ、言ってましたね。
なんか変な例えやったけどね、あれ。
うん、うん。
で、絶対に、勝てる相手ではないみたいなこと言って、どうしようってなってたのが試合前で、うんうん、試合後にその女の子たちが、そいつらに追いかけられると。
う
ん、あで、結局捕まって、で、どっかの家に連れて行かれて、で、もう、約束通り指を落とすぞっていう感じで、こう、包丁をこう構えられているところに大木が登場ですね。
一応、まあ、殴るかなんかして助けて、そこからセリフが面白かったですよね。
ですね。
女はいたぶるもんじゃねえ。ダークモンだ。
出ましたね。
高一の、ヤンキーが言う言葉ですよ。
これ、あれですよね、直前のシーンで、昼間からビール飲んでましたよね、大きい。
そうですね、最初の、横で聞いてた時はビールで飲んで
ました。あれビールですか？
そうそう。オープンカフェで瓶ビール飲んでるんです
よ。高校1年生がね。
今じゃ考えられんすよ。うん、
制服
着て、まあ、ここで、次はっていう話するんでしたっけ？
で、そうそう。結局、殴って、助けるんやけど、
うん、
このままじゃ済まされへんと。来年、川浜がもし、相模一高に負けたら、うん、俺がこの腕をくれてやると。
うんうん、ああ、
はい。これでどうだと、
うん。
で、そういう約束を取り付ける。
うん。
うん。
で、その話が、女の子たちが、滝沢に言ったんかな？
そうですね。職員室が呼んだと思いますね。うん、
で、偉い約束しちゃった、みたいな感じで。で、滝沢が大木に、それならお前がラグビー部に入って、一緒に戦おう、みたいな感じで。
ああ、うん、そうか、そうか。
お前みたいな、こう、ガッツのあるやつが必要だ、とか言って。で、ここでラグビー部に大木が入ると。
ああ、はい、これが最後ですね、
今回。
うん、スーパーキック、スーパーキック見てて、
最後の。
こんなボール簡単に蹴れるぜ、みたいな感じで。で、じゃあお前蹴ってみろよって言って、こう、プレースキックの、ボールを置いた感じのところに、かなりの助走をとって、走ってきた大木が、ジャンプしながら二段蹴りをして、思いっきり、空振りして、ボテーンと転ぶっていうね。うん、
ほんで、笑った生徒をまた殴りに行くというところですね。
そうそうそうめちゃくちゃですね、本当にね、うん。
あのキックも危ないですよね、なんか。
危ない、
危ない。すごい浮いてましたもんね。
ね
うん、でもあれが、大木があれ黒の、ポロシャツですよね。
ああ、ポロシャツ、ラグビージャージね。
あのね、あなんか黒ってなんか大きいっていうイメージですよね。
まあそうですね、そういうイメージがつきましたね。水色が森田ね。
そうですね。
で、8話が終わりまして、で、9話が、そうですね、試合の後に殴った、滝沢の行動が、教育長で問題になったと。
ああ、はいはいはいはい。
うんそれが、その原因で、こう、滝沢がどんどん苛立ち始めるんですね。
あからさまですね、
うん。で、こう、生徒たちにも当たり出しまして。
もう、むちゃくちゃ。
むちゃくちゃでしたね、
あの時。あれはダメですよ。うん、
でそれで、まず校長先生に怒られてましたよね。
で、その練習中にね、こう、タックルバック持ってね、こう、タックルするんやけど、もういい。俺に直接当たってこいとか言って、タックルバックをのけて直接受けようとするんやけど、タックルに来た生徒をすべてかわしていくんです。
むちゃくちゃ。
むちゃくちゃですよ。先生のすることかって思うんやけど。
ヤンキーの3年生がやってたことと一緒ですよね。
一緒のことをやってますからね。それも 直にね、いわゆるハンドオフっていう形で頭をボンボンこう、か、うんうん、あの、サイドにね、かわしていく形で、余計危ないやつやっていくからね。
はい、それを見かねて校長先生に怒られたんですね。
うん。
うん。それは怒られますよね。うん、
で、で、部員たちにもこう反抗されるんですね。
うん。
うん、で、反抗されて、で、校長にも怒られて、で、その後取った滝沢の行動が、
ええ、
走って逃げるというね。
そうだった。
で、それで誰に会うんでしたっけ、あれ。
走って逃げて、神社まで行ったな、確か。
で、稽古でしたっけ。
稽古ですね。
稽古ですね。
うん。
うん、
で、
そうか。
並んで座って喋ってるんですよ、稽古と。ほんで、そこに森田が来て、何してんだみたいな感じで、こう、森田がその稽古を連れていくと。うん。っていうのがあって、で、滝沢は何が原因で改心したんでしたっけ？
いや、僕今それ思い出すんですけど。
なんだっけ
何やったっけ？
あれ？あれじゃないですか？あの、嫁さんに説得されたんじゃなかったっけ？
ああ。
子供が片付けをなんとかするのがなんと。
あ、はいはいはいはいはいはい。
そう。片付けろって言っても片付けないから、そんなじゃダメだみたいな。
ああ、はいはいはい。
話。
そうだな。これ、久々の節子が大活躍したんですね。
うん、で、この、まあ、苛立ってた自分も反省して、で、生徒たちにも当たってもしゃあないということで、こう、生徒たちに、
こう、詫びを入れ
ると。詫びを入れると。で、まあ、それで、まあ、一件落着と。
はい。大きもだけがなかなか、あれなんでしたっけ。
なんかちょっと、
大変だったですね。
うん。でしたかね。
ちょっと時間かかったような
気がする。大北系時間かかったかな。大北と森田やったかな。が、まあ、とにかく時間かかったかなんかやけど、まあ、とりあえずそれで、なんとか一件落着して、
はい。
で、最後ですね、練習中に、
ね、
イソップが、
うん、
いきなり頭を抱えてうずくまると。
ああ、はい。はい、
うん。で、ここで何があったのかっていうところで、うん、話が終わりまして、
はい。
で、次10話ですね。
はい、
うん。あれ、俺いきなりイソップ一命を取り留めるって書いてるけど、これ運ばれたんでしたかね。
そうですね。
結局、検査はしたんかな。あ、検査をするっていうことで、
うん。
とりあえずは回復したからっていうことで、
うん。
うん。うん、命は助かったと。
はいはい、うん。
で、ここで新聞社が登場して。
ああ、出た。
うん、ああ、はいはい。
で、滝沢のやり方が、こう、しごきじゃないかと。
うん。
っていうことを、その、部員たちに、聞き込みに行ったら部員たちが怒って。
うん。
で、何があったんだって言って、滝沢が行ったところに、その新聞の、その、取材に来たやつが、あんたのやり方はしごきじゃないのかと。
うん。
で、
うんうんうん、
なんか気に障る一言があったんですね、確か。
ああ、はいはいはいはい。
あったかな。なんか言って、こう、もう、
ぶち切れましたね。
うん。胸ぐら掴むぐらいまで行った
ね。うん。はいはい。
っていうところまで行って、それはそれで終わったんかな。
うん、うん。
で、次は、遠征に今度出かけるということで、
はい。
はい。はい。
この遠征費をね、当時はそうやったんかもしれないですけど、募金で集めるんですよ。
ああ、なんか集めましたね。
当時は結構メジャーよくやってたような気がしますけどね。
あ、そうですか。
うん。
僕らの時は、普通に頭割りやったような気するんやけどね。
お
ー。うん。なんかそのバス代がこれで賄えるとか言って、
うん、
こ
う、うんうんうん、
みんな出せるだけでいいから出してくれっていう感じです、こう先生たちからも集めたり、部員たちも親からもらったりとかして、
うん、
で、森田が、姉からも、両方から二重で取ってたとか。
ああ、はい、そうじゃ。
うん、いうエピソードがあったりして、
で、大木が持ってきて、カヨに、あなたはいいわとか言われて、いや、そんなんじゃねえみたいな感じでちょっと置いていきましたよね。
そうですね。うん、で、うん、まあ、大木は相当無理してたのか、そこから、昼食抜きになるんですよね。
ああ、そうそう、
うん。水だけ飲んでましたね。
そうそう、水でなんとか腹を膨らそうと。うん、で、遠征費集めたこの遠征で、
うん、
行くんですけど、この時確か大学の二軍かなんかと戦うんですね。
うん、ですね。
で、その時に、着いたらすぐに昼食だとか言って、
うん
うん、言うんやけど、大木は一人で、こう、昼食抜きの。
はいはいはい。
とりあえず水で我慢しようと思っているところに、滝沢がそれに気づいてたんで、うん、奥さんが、節子が作ってくれた弁当を大木に渡すと。うん、
はいはいはい、これって実はらしいですね。
そうなんですか。
らしいです。なんかどっかで見ましたわ。
ウィキペディアに載ってたと思います、
うん。まあまあ、これは、でも一回じゃ済まへんでしょ。
確かにね。
まあ一回やったんかなっていう、これ一回しか描かれてないけどね。
いや、うんうん、まあまあ、ドラマですからね。まあでも僕は感動したシーンですよ。うん、
まあまあ確かに、ね、当時はね。
で、この試合はどうでしたっけ？
この試合はね、全然、いやいや、勝てないです。いわゆる、相模一高よりも強いぐらいの大学生なんで、
ね、
全然勝てなかったんですけど、最後の最後に、ペナルティーキックのチャンスがあって、
はいはいはいはい、
そこで森田が、
はいはいはい、
決めるんですよ。そうで、そこで初めてゼロじゃなくて点数が入ったと。
はいはいはい、
そうです。思い出した。はいはい。
で、この試合の後に、こう、みんながバスで帰る中、森田だけが、バスに乗らずに、稽古と、
はい、
浜辺にデートに行くわけですね。
ああ、そうですね。
うん。で、この時に、三つ男に、こう、稽古が、あの時のキックは何を考えて蹴ったのと。で、聞いたら、うん、いや、申し訳ないけど、あの時は稽古のことも考えてなかった。無心で蹴ったんだ。うんって言って、
うん
うん、で、ここでラブラブになった、この二人が、キスをすると。
まったく。
浜辺でキスをするというね。うん、
ですね。うん、
で、ここで、イソップが、倒れた後、精密検査をした結果が出まして、
はい。
脳腫瘍が発覚ですね。
うん。
うんで、この時にはイソップには知らせず。
先生だけに知らせたんですよ、ね、親が。
親がね。
うん。
うん。
うん。ただラグビーだけは続きさせてくれっていう話でしたよね。
ですね。はいはい、
うん。
うん。で、何も知らないイソップは、新しいジャージの、デザインを考えたりって。
ああ。
はいはいはい、
うん。ライジングさん。
ライジングさん。日が昇るイメージで。
うんうん
うん、新しいジャージのデザインを考えたと。
はい。
で、これいいじゃないか、言って、こう、これを作ろうって言って、こう、
うんうん、
いうシーンが、10話ですね。
そうですね、最後。はい。
で、どんどんいきます。11話。
はい、はい
うん。イソップにね、もういきなり脳腫瘍がバレるんですね。
あれは、あれですね、イソップがバイトを、
違う、
森田。
あ、そうそうそう、森田の家、の手伝いをしてて。
して、自分家に、
自分家の
料理持ってか、
自分家の
隣か。
そう、自分家の隣が配達先やったから、ついでにラーメンもう一つ、マスター作ってくれって言って、で、家にいる母親にも届けたいと。
はい。
言って、こう、家にいきなり帰ってきたところに、
変な霊媒師がおったんじゃっけ。
女行者がいましたね。
ああ。
はい。で、お祈りをしてるわけですね。で、これで、息子さんに取り付いた霊は払われましたとか言って、
うん、
で、これで息子は助かるんでしょうかとか言って、そこでイソップにバレて、僕はもう治らない、病気なんだとかいうことにバレて、ここで
逃走でしたっけ？
逃走が始まる。
あれ 死神が出てきたのっていつでしたっけ？
死神もうちょっと後ですね。
そうです。
あ、もうちょっと後でしたっけ？この後でしょ、
うん。入院してからですね。
あ、その後か。はいはいはい。
で、富田恵子の話になって、うんで、実は富田恵子は大富豪の愛人の子供だと。
はい。はい。
富田なんちゃらっていう大富豪の、愛人の子供なのに、
うん。
なんで富田って名乗ってんやろうと思うんやけど、でもそこはまあ細かい話だからいいとして、
はい。
で、イソップが、こう、家出して戻らないと。
はい。
うん、で、ちょうどその頃に、相模一高と練習試合が決まってたんですね。
ああ、そうですね。
ああ、はいはいはい、はい。
で、もう待ちに待ったもう練習試合なんで、
うん、
これはどうしても戦いたいけど、イソップがいない今、
うん、
その、いつ自殺するかわからんようなイソップをほったらかして試合をしていいのかと、
うん、
っていう話になって、
うん、
で、こう、部員たちの中では、
うん、
いや、これはやっぱり、ここのために練習してきたんやから、うん、試合はするべきだと。
うん、
っていう意見が、こう、どんどん、大方になってきて、で、ただ、ここに来て、こう、練習試合を辞退するっていう、先生が聞いたら、なんて思うかっていう話をしたところに、先生が入ってきて、そんなことはないぞと。うん、お前らがそのイソップを思う気持ちがあるのが嬉しいとか言って。
うんうん
うん。
うん、
結局、その、多数決を取るんですね。
そうですね。
うん、どうしたいかと。
うんうんうん、
ほんなら、大木以外が全員試合した方がいいって言ったのかな。
そうですね。
うん、
で、大木はそんな、あの、わけにいかないで、俺は一人でも探しに行くって、こう出ていくと。
うん、
で、もう多数決で決まったもんやから、ならもうやるからにはもう必ず勝つぞとか言いながら、こう、それに従って、滝沢も試合に行くと、はい、
うん
うん。で、試合の直前にね、
うん、
イソップの、考案したジャージを、みんな着ようとしてたんで、
はい、
そう着替えるときに森田が、はい、こうやっぱりイソップ探した方がいいんちゃうかと。言い出すわけですよ。
そうですね。うん、
で、こう、滝沢が、その言葉を奪っていたとか言って。で、仲間を思うお前たちの気持ちはすごく嬉しいと。うん、で、こう、そう言うんやけど、明らかに森田以外はもう試合やる気満々なんですよね。で、もう、こう、森田以外は試合したそうなんやけど、こうお前らがそんなに仲間を思ってくれるなら、ここは辞退しようと思うとか言って、こうどんどん話を進めていって、結局辞退して、で、すみませんけどってこう謝ったところで、相模一子の
監督
も、その、なんで今頃そんなこと言うんですかって、もっと早く言ってくれたら、
水臭いこと言うな、みたいな。
水臭いですよ、滝沢さん。
ね、人数いっぱいの方が早く見つかるでしょうとか言って、
うん、
うちの生徒150人いるんで全部使ってくださいみたいな感じで。
すごいね、名門の
、ね。全く知らんよその部員を探す。まあまあ、それはまあ、ね、命かかってることやから、やるとは思いますけど、それでこう、イソップ大捜索が始まるわけですね。
はい、
で、こう、いろんな聞き込みしてるうちに、森の方に行ったと。なんかロープを持った、学生が森の方に行ったっていう意見を聞いて、はい、これはまずいとか言って、こう、みんなでこう森を探し出すと。でも全然見つからずに、ここでいきなり富田恵子が現れまして、富田恵子と、山崎佳代が現れて、で、富田の提案で、
こう、
ラグビーボールを置いていこうと。
うん、
もう夜も更けてきたし、このままでは、その、自分たちも危ないから、
うん、
ラグビーボールを置いていけば、その、自分も自殺をしようとした時にラグビーボールに助けられたから、
そうですね。
急ぐ
と、
これを見て思い直してくれるんじゃないかって言って、こう、うん、イソップの目のつきそうなところに置いていくわけですね。
うん
どこやねんと思うんやけど。 そこの場所分かっていないとそこに張り込んどけと思うんやけど、うん、まあまあそんなことがあってこう置いて帰ったと、
はい、
でそこでこう夜中にふらふらと歩きながら、うん、この木にしようって決めたそのイソップが首吊り用のロープをかけて、うん、さあ首を吊るぞって言った時にふと下を見たら、その木の下にラグビーボールがあった。どんな確率やねんって思うんやけど。うん、
そうですね。で、そこでまあ思いとどまって、
うん、
これ、ここから戻るんでしたっけ？
ね、物質に戻るんですよ、イソップが。
ああ、はい、
うん。で、イソップが物質でボール磨きを始めるんですね。
はいはいはい、
うんうんうん
で。
そのタイミングにちょうど滝沢たちが現れて、ほんまなんでやねんの連続ですけどね。
うんうん、
で、そこでこう、ラグビーボール、ラグビーとお別れしに来ただけで死ぬことは、うん、変えてないと。
うん、
で、走ってこう屋上に逃げていくんですね。イソップが。
はいはいはい。
で、こう、屋上で、こう、来ないでくださいと。で、来たら僕は飛び降りますとか言って。で、こう下からこう、滝沢たちが声かけて、で、お前、ここにいる、メンバーだけじゃなくて、他のラグビー部全員がお前をみんな心配して探しに来てたんだとか言って、下を見てみろって言うんですけど、
うん。
おーとかいろんな声が聞こえて、パッとそう下に映ったら、
ええ、
6人しかおらへん。
まあ、夜ですからね。
まあ、でも6人ってこれもうちょっと用意しとけよと思ったんやけど。うん、で、まあ、それでも死のうとするヒソップよね、うん。で、もうそこでこう、滝沢が何を思ったか、死んでしまえって言い出すんですね。うん、
ですね。賭け。賢治は賭けをしたみたいな。
賭けに行ってたとか言って。
めちゃくちゃ。
そんな弱虫は死んでしまえとか言って。で、それでちょっと思いとどまろうとするんだけど、それでもやっぱり死のうとするイソップに、どっから持ってきたんか知らんけど、手に持ってるジャージをいきなりパッと見せて、これを見ろとか言って、お前が考えたジャージだとか言って、で、この、ライジングさん、これで、この、俺たちは戦うんだ、みたいな感じで、お前も一緒に戦おう、みたいな感じで。
ねえ、
うん。で、ここで、ようやく、思いとどまるんかな。あまあ、もうなかなか、もう、すっごい展開早いことで、おなじみの、スクールウォーズが、えらい、この、イソップ創作が長かったですけどね。
ああ、イソップ長かった、ね。
ためにためて、思いとどまったんですけど、これがまた12話続きますからね。
うん
うん、
で、まあ、ここで、まあ、とりあえず、イソップが手術を受けることになって、うんうん、で、まあ、手術は一応成功したっていう話になりまして、
ね、
はい、
はい。
父親が、イソップの父親がグラウンドまで来て、うん、報告、その、おかげさまでという形で、感謝と報告をしに来て。
はい。
で、なぜかここにも、相模一子の先生も来てるんですけど、で復帰おめでとうとか言いながら、花束、はいはいはい、贈呈するんですね。ようわからんしいんですけど。うん、で、ここで、その、父親が、滝沢だけに、イソップは、こう、実は、手術は、うん成功してなくて、そのあまりにも場所が悪かったために頭を開いたけどすぐに閉じたと。
うん、
で、結局半年か長くても1年の命だと。
うん、
っていうことをこう滝沢に告げるんですね。
はい、
はい
うん。で、ここで僕気づいたんですけどね。イソップの父親ね、うん、僕ずっとどっかで見たことあるなと思ってたんですよ。
ああ、あの人ですね。
気づきました。
うんうん、
誰ですか
北村総一郎なんですよ。
はい。はい。
あ、そうですかう
ん。ドル大卒戦
の、ね、スリーアミーゴズの、
そうそうそう。
所長ですね。うん。
うん。
ああ、そう言われたら、めっちゃ若いっすよね、
めっちゃ、うん。っていうか、その、全然演技がちゃうじゃないですか、芸風が。う
ん。はいはいはい、はい。
めっちゃ真面目にやってるしね。
ああ、そうだったんです
そうそうそう。
食べてみよう。
で、あとね、最後の方に、森田の、中華屋で、富田恵子が働くことになったんですね。
ああ、そうそうそう。
で、働くことになったって言った瞬間に、父親登場ですわ。富田義道登場。どんなタイミングやねんの連続ですけど。
早いなぁ、いかが
です。で、ここで12話に続くって形になりまして、
はい。
で、12話が、この義道を、富田が、稽古がこう追い返すみたいな感じになるんですけど、
うん。
まあ、なんとか、まあ、追い返したっていう形取るけど、うん、これはここで終わるかな。で、イソップがね、
うん、
退院してくるんですね。
うん。
うん。で、ここでこう、通院に切り替わって、で、イソップはもう治ったと思ってるんですけど、
うん。
あ、そうですね。
あの、医者からね、もうこれから薬は変わる、うん、これに変わるからって言われて、
はいはい。
K16 っていう薬を。
これですよ、これですよ。
これ、
ただね、これ見た瞬間ね、K16 でイソップが、めちゃめちゃ落ち込むんやけど、あれ、死神出てきてないやんって思ったんですよ。
はいはい。
この時点ではまだ死神出てきてなくて、見てる側からしたら、なんでイソップがこれに気づいたんかっていうのがわかんないんですよ。
はいはいはい。
そうですね。
あとあと出てくるんですけど。
回想でですね、
うん。で、イソップがこう、ここで自暴自棄になって。
うん。
どうせ俺は死ぬんだってなって。
またですよ、ほん
と。もう、創作シーンがね。
うん。森田と、富田恵子の、カップルを見て、イソップが、その、自分は誰とも恋愛をしてこなかったと。
うん。
で、ここでこう、勇気を出して山崎佳代に告白するんですね。
まさかのですね。
ああ、はいはい、そうそうそう、うん。
で、いや、佳代さんは他に好きな人がいるのは分かってますって言うんですけど、
うん
うん、僕これ見た時にね、そんなシーンあったっけと思ってたんですよ。
ああ、でも先生のことじゃないですか？
そうそうそう。後々分かったんやけど、うんうんうん、僕全然気づかんかって。
ね、あれ最初からファンですって来てたでしょ？
うん、まあまあ来てたんやけどね。
うん、
いや、あの、他に好きな人がいてることは分かってますってか言うから、
ね、
あれ他にどっかそんなシーンあったかなと思ってずっと気になってて。
だいぶ鈍いっすね。
ほんまですよ。どう考えても先生じゃないですか。
いや、後になって分かったんですけど、あ、そうやと思って。うん。まあ、ほんで、こう、山崎佳代が困ってるっていうところで、イソップがこう、はい、逃げていくと。
また逃亡ですね、
うん。で、ふらふら街を歩いているところに、イソップがヤンキーにカツアゲされるんですね。
はいはい。
で、こう、素直に金を渡すんですけど、そのヤンキーたちが、チンナを吸ってるところ、まで、その、イソップが行って、まだお金があったんでとか言って、この持っていくわけですよ。
はい、はい。
で、なんでこの珍しいやつだなとか言われながら、で、イソップが、その代わり僕にもシンナー吸わせていただけませんかみたいな感じで。
そうそうそう。
ここで、ここで、イソップがトルエンに手を出すと。
ああもうあの、ドラマでここまでやるかいう話ですよね。
すごいシーンですよね、これね。
うん、今やったら大事ですよ。
まあまあ、まあ、後にね、金八でもこんな感じのやつは出てきましたけどね。
はい、はい、はい、
はい。うん。まあまあ、でも当時はすごかったですよ、これも。トルエンって俺、ここで覚えましたからね、トルエンっていう言葉も。
まあ、それで落ちていきますね、うん、イソップが。
もう完全にトルエン付けになりまして、
はい、はい。
結果、その、滝沢に捕まるんかな、
うん。
で、夜のグランドに来てちゃいましたっけ、
あ、いやいや、大木が気づくんじゃないでしたっけ、
あ、そうそうそうそうそう。トルエンを、取引してるところを捕まえて、 で、その、コインロッカーかどっかに、金を払って、コインロッカーに取りに行ったところを、貼ってた、大木と先生と、が捕まえて取り上げると。
うん、
で、
現場、
うん、現場を取り寄せない、取り押さえない
と。ダメだって、刑事もんみたいなこと言ってましたね。
で、取り上げるんやけど、どうせ俺は僕は死ぬんだとか言って、もう自暴自棄になっているイソップに、大木が、その、残された短い命、やりたいことやれとか言ってトレーンをまた渡すんですね。
そうですね。俺には止めることはできねえみたいな感じで、ね。
でも結局、それでまた、滝沢が捕まえて、
はいはい、
で、ちょうどそこはグランドやったんか、グランドまで連れてったんか忘れたけど、
夜のグランドですね。
夜のグランドで。
うん。
その前にね、人間は何のために生きてるんですかっていう質問をされてるんですよ、
イソップの。ああ、はいはいはいはい、そうですね、う
ん。で、その答えがわからないって言って、こう、呆然としてたんですけど、
うん、最初答えれんかったですね。
そう、答えれんかって、うん、で、ラグビーに例えればいいやっていうことに気づいて、グラウンドまで連れてたんですね。で、グラウンドで、この、タッチラインまで連れて行って、
はい、はい。
で、今お前は、ここだとか言って、タッチラインのギリギリの、ギリギリ内側のところにボールを置いて、お前は今ここだと。
はい、はい。
で、お前は自分からこの外に出ていくのかとか言って、ここにあるうちは諦めちゃいけないだろうとか言って、で、ちょうどこう、イゾップが退院したときに、大木がタッチラインに出る前にボールを追わずに走るのをやめてしまったことをイゾップが怒ったんですね、はいはい。最後まで諦めちゃダメじゃないかとか言って、生きてる、ボールが生きてるうちは全力を尽くす、それがラグビーマンシップだろうみたいな感じで、
はいはいはい。
先生の方が高いよ、みたいな感じで、こう、言ってた。
振りがあったわけですね。
そうそう、振りがあって、うん、それを、滝沢が、お前は、一番よく知ってるはずじゃないか、とか言って。
うん。
うん。
で、ここでイソップ会心ですね。そうだ、僕にはラグビーがあったんだ、とか言って。
はい。
で、12話が終わりまして、で、13話ですね。長いですけど頑張りますね。
はい。
で今度の、日曜日に、しばらくそのゆかりをね遊びに連れてってやってないからってこう言って、遊園地に連れてってやるぞとか言って、
はいはいはいはいはい。
で約束するんですね。で絶対にお前を遊園地に連れてってやるからなっていうね。もうありがちなフラグが立つわけですね。で、そこで、こう、ラグビーボールが、こう、もう全然、使い物にならへんようになってきて、で、そこで、その、滝沢がね、テレビ
の、大学の、
大学の前に練習試合したところの先輩から、その、ラグビーのテレビ中継の解説の仕事をせえへんかと、振られたんやけど、最初は日曜日は、その、ゆかりを幼稚園に連れて、遊園地に連れて行かなあかんって言って断ったんやけど、ラグビーボールがもう使い物にならへんっていうのを見て、もう何のためらいもなく、先ほどは断りましたが、やはり引き受けますとか言って、で、それを引き受けて、で、速攻ラグビーボールを買うという、ね。まあまあ、そういう、シーンがありまして。
あれ、ゆかりの花は、すぐもう、OK だった。納得したんでしたっけ？ダメになった話は。
あれはね、そんなこともあろうかと、
節子が手を回して
た。節子が手を回してたんですよ。
なん
だ。どうせあなたのことだから、みたいな感じ
で。やるな、節子。
で、相模一高の、との練習試合が、再戦が決まってまして、
はい、
で、イソップが、こう、頑張ってたんですけど、練習試合のちょうど前日に、
またこれがね、
ちょうど前日に亡くなってしまいまして、
そうですね。
倒れるんですよね。前日に。
倒れたんやったっけ？
倒れて、うん、練習中に倒れるんですよね。前日に。
そうでしたっけ？
そうそうそう。で、試合の日が、あれですね。
手術なんですよ。手術。そうそう。
え、試合の日が葬式じゃなかった？葬式が次の日か？
いや、試合の日が手術だったんですよ。
はいはいはい。
試合終わったら、あれ？
そうか、違う違う違う。
あ、試合の日が葬式か。葬式か。
葬式です。
うん。ですよね。
うん、お通夜もなく葬式でしたね。
いや、お通夜が練習の、うん、練習試合の前の日ですよ。
あれ明日試合だから手術だから早く帰れみたいな話が。
ちゃちゃ、明日試合やから、
うん、うん。
あの、お通夜にずっとおったらあかんって言われたんです。俺は、朝までいるで、うん。
あれ、手術受けるときにあれ何でしたっけ？
だってもう、この時点で手術受けないじゃないですか。
あれなんだっけ違ったっけ？まあいいや。
まあいいや。まあまあ、なんか亡くなってしまったんだね。
そうそうそう。ですね。何百年で死にましたね。うん。
で、14話ですね。
うんうんうん、
で、こう、イソップの弔い試合だと。
うん、
いうことで、
うん、
こう、もうみんなが頑張るんですけど、はいはい、気合が空回りした大木が、ノットリリースザボール、うん。まあ、いわゆる倒されてもボールを離さなかった。
はいはい。
ああ、はい。
で、このプレイから、こう、試合の流れが悪くなりまして、で全然こう、川浜に、いい流れが来ないっていう状態が前半なりまして、う
ん、は
い、
ええ、
で後半になって、うん、いきなり奮起始めまして、
ええ、
流れが良くなってくるんですね。
はいはい、うん、
だけどどうしても森田のキックが決まらないんですよ。
そう、このだいぶ前から全然キックが入らなかったですね。そ
う
そ
う、何回蹴ってもキックが入らない、正面のキックも入らないっていうような感じで、
うん、
で残りわずかの時間でギリギリ、ゴール真下ら辺にトライを決めて、
うん
うん、で、その後の、ゴールキックが決まれば逆転という、
うん、
うん、1点差まで来たんですね。
はいはいはい。うん、
で、ここで、
109対0で負けた相手が、ここまでいい試合だったわけですよね。うんうん、
で、この試合中もずっと葬式中、葬式前やったかなの、その、葬式会場に、逐一連絡が入るんですね。携帯もないこの時代に、誰がどう連絡を取ってるのか知らんけど、もういちいちこう、あまり先生が走って伝えに来るわけですよ。
ちょっと喜んだりしましたよね。追いついたかみたいな。
絶対勝ってくれると思いますみたいな感じで言って。
うんうん、
で、最後の、キックを森田が決めまして。
ね、
わずか、負けてから半年ですね、これ。1年って言ってたけど、最後が秋やから、
ね、
卒業前に買ってるから、半年で、全国、準優勝のチームに勝つと。
あ、これはあり得ることなんですか、ラグビーでは、言うと。
無理だと思います。
まあまあ、これがほんまかどうかわからんけど、実際、実話として7年の間に全国優勝してるから、ものすごい伸びをしたのは間違いないとは思うんですけど、まあ普通に考えたら奇跡ですよね、これは。
これ最初でしたっけ、滝沢がいいか、このボールを持って走るとき、お前の後ろには14人の仲間いることを忘れるな。で、大木が15人だ。イソップも俺の後ろを走っている。いや、俺と一緒に走っているんだ。そうだろ、先生、
うん。そうですね。
これ試合前でしたっけ？
試合前だったんじゃないですか。
うん、
ね、
ですね、
うん
うんうん。これが終わって駆けつけるんですね、その、
葬儀ですね。
葬儀に、うん。みんなが。で、葬儀終わってからね、棺桶を運ぶシーンが、うん、なぜか遺影を山崎佳代が持って、で、位牌がキャプテンを持って、棺桶をラグビー部全員が持ってるんですね。なんでお前らが持ってんねんと。で、さら手伝うのはあると思うけど、面白いと思って。
ちゃんとお父さんお母さんおりますからね。
そうそうそう。後ろで眺めてますからね、その光景を。
うん、まあでも感動するシーンでしたね。
ね、
うん、
で、ね、ここで夜になって、校長と滝沢が二人で飲んでまして、
はい、
で、こう、荒廃した川浜高校をよく立て直して、この弱小ラグビー部をよく、強くしてくれた。これはもう君のおかげだ、と言って、
うん。
これからも頼むぞ、と。わ、
うん、
かりました、頑張ります、みたいなことをこう熱く語って、
は
い。で、物質に貼られてた打倒相模一高が、
そうですね。
目標全国大会出場に変わるわけですよ。
はい。
うんで、ここでね、
うん、
思ったんですけど、僕は常にこう、
まだ
思うことがあるんですけど、
はい。
相模一高との試合ね、
はい。
あの、どう考えても3年生が出てましたね。
3年生
あのままの流れで行ってるから、新チームになってないんですよ。
あ、はいはい。
3年生引退せずに、そのままやってるから、
はい、はい。
どう考えてもおかしいなと思って。
いや、僕は純粋にそんなこと考えなかったですけどね。
うん、うん。
1、2年生のチームなんですよ。3年生が引退して大体はね。
はい。
そっから新人戦になっていく流れなんですけど。
うんうん。
ねえ。まあいいや、もう この話もいいや。
でまあ、うん、感動の、一応第一部が終わったような感じですよね。
ですね。
前半部分が。
うん。まあまあ、これで全国大会を目標にしたと。
うん。
うん、で、この15話がね、
はい。
まず卒業式から始まるんですね。
うん。
うん。
で、具体的に誰が卒業するっていうのが、描かれてないんですけど、
ええ、
まあ、いわゆる、ラグビー部の3年生やった奴らが引退、卒業ですね。
はい。森田はまだおりますよね。
森田がまだいてるんで、森田は2年生をダブったっていうことですね。
そうですね。
3年なんですね。
うん。っていう形ですね。
うん。
で、ここで一番クローズアップされたのが校長の定年ですね。
ああ、はいはいはいはい。
つい1週間前に、
ね、
これからも頼むぞって言った校長が、え、定年って思ってびっくりしたん
ですよ。それは僕も思いました。早っ思って、うん。
いいんかいと思ったんやけど、まあとにかくもうみんなでこう、仰げば尊しをこう合唱しながら歩くっていう、なんか気持ち悪いシーンがあって。
でそれも、校長の回想シーンで、うん、その数年前までには、その、なんていうんですか、生徒に、なんか、いよいよ投げられとったんですけど、うん、引退するときです。定年するときがすごいいい感じで終わったじゃないですか。
うん、はいはい。
あの対比も面白かったですね、
うん。ほんまに殴られてましたからね。校長がね。校長殴るかねと思うんやけどね。で、次、新入生が入りまして、
はい、
ね。もういきなり新入部員が決まってまして、
うんうん、
で、内田の弟が、
うん、
入部ですね。これ、まあ、後に、ちょっとしたドラマもありますけど、
うん、
あとね、平山守っていうのが入るんですね、
うんうん。
で、これが天才なんですけど、う
ん、はいはいはい、
これが実在の、平尾誠二がモデルらしいですよ。
ああ。
実際の人なんですか、
うん、まあ、平尾知らないかもしれないですけど、もう、ラグビーで一番有名な人です。
あ、そうです、ね。そうなんですか、
うん、もうミスターラグビーですね。
うんうん。
はあ。
もう、まあ、この人語ると長くなるんですけど、まあ、とにかく天才中の天才ですわ。
うん、
うん。
ああ。でも、その時、当時から天才だったん
ですか？そうそうそう。
すごか
った。うん。
はあ。
で、その流れで新キャプテンとして森田が選ばれると。
はい。
うん。
はい、
で、よし、行くぞっていうところで、新校長。うん、校長が登場で、この校長が名古屋明ですね。
はい、
もうこんな嫌なやつだったっけなと思うぐらいめっちゃめちゃ嫌なやつですね。
なんか僕もね、いろんなドラマと混同してて、いい先生じゃなかったっけな。
そうそうそう。名古屋明ってそんなに悪いイメージなかったですもんね。
そうウルトラマン出てましたね。太郎かセブンか
な。太郎の隊長が、
うん、ですよね。
ですね。うん、 ものすごい腹立ちますね。
またうまいっすよね、あれ、言い方が。
うん。うん、むかつく言い方がね。
で、こう、平均点を下回る部活は、活動停止だって言うんだけど、
うん、
うん。そこで平均点を持ち出したら、
ね、
あの全員の平均点が上がっていったら、誰か平均点以下は絶対出るわけやから。あの、うん、ね、生徒の半分は、あの、部活できないというのはずっと続くわけですよ、これ。
うんうんうん、
むちゃくちゃな制度やなと思うんですけど、
ええ、
まあ、とにかくこれで、校長がもう猛威を振るって、で、大木が低学になったり、森田がこう、ね、不純異性交友だって言うて怒られたりとか、いろいろありまして、
はい。
で、それと同時に、あの、森田恵子に、付きまとう男が現れて、
うん、ああ、はいはいはい。
これが、ナムラ。
うん。まあ、いわゆる鶴見慎吾ですね。
うん。
で、これがこう、最初は、こいつがこう、見合い相手かなと思ったら、
うん、
実はお兄さんだったと。
ですね。
うん。で、なぜそうなんかっていうのは、まあ、この時点ではわかんないですけど、
うん。
うん、
ライブシーン見ました？
ああ、ありましたね。
あれ、めっちゃ面白くなかったですか？
うん、取材を受けてたんですよね、確かに。で、俺は、その、ロッカーだから、みたいな感じで、自由にやるぜ、親の七光なんてごめんだ、みたいな感じで、で、取材を受けてるその足で、そのまま舞台に上がって、そのまま演奏を始めますからね。
ワン、ツー、スリーで、なんかその歌がまた面白かったんですよ。う
ん、全然覚えてないな。
まあまあ、ね、あれ笑いましたね。まあ、
これから、どんどん、ね、活躍していくと思うんですけど。で、最後にね、校長がね、
うん、
まあ、校長の言うままに、こう、もう、ラグビー部はおしまいだって言ってる滝沢に向かって、
ね、
山崎佳代が、先生も同じなんですね、と。校長には逆らえないサラリーマン先生、教師だったんですね、みたいな感じで、葉っぱをかけて、で、俺はやるぞってこういきなりまた思って、で、停学中の奴ら呼び出して、こう練習を始めるんですよ。
うん、
だからそこにちょうどまた校長が現れて、
うん、
で何をしてるんだねとか言って、で、いや、校長のやってることは、その、軍隊と一緒ですみたいな。
うん、
そこで校長が切れて、
うん、
思いっきり平手打ちですね。
殴れてましたね。
思いっきり行きましたね、あれ。
ああ、当たってますね。うん、
で、そこでこう、それでも、こう、負けずに、やるぞってなって、うんこうはい、校長なんで引き下がったのかちょっと忘れたけど、はい、まあ校長はもう覚えてろみたいな感じで引き下がっていくんやけど、
うん、
そこでもこう、俺はもう負けないって感じでこう、練習を再開する。
うん。
で、こっからも校長との戦いは続きますよっていうところで15話が終わりですね。
そうですね。YouTube もここまでですね、とりあえずは。
はい
はい、うん。
いやー、長かったですね。
いやいやいや、でも濃い15話ですね。もうその辺の、ね、最近のトレンディードラマとはもう訳が違いますからね。訳が
違いますね。
はいはい。
なんなんでこの暑さがですね、恋愛とかほとんどないんですけど、もう集中して見てましたね。
いやー、ほんまにね、展開が早くてね、
うん、
ほんまに飽きないですね、ずっと。
ですね。
うん、
結構ね、疲れるんですよ、見てると。ええー、みたいな。
いや、結構ですね、最近ドラマでなんか、ながらができるじゃないですか。
うん。
要はゲームしながらとか。
うん。
これできないんですもん。
そう、見逃せないですからね、全部。
見始めたことこれだけ集中してしまうんですよ。
うん。
いや、でも、これで、この、スクールウォーズの話でやっぱり言うのはやっぱりヒーローですね、主題歌の。
うん。
ああ、はいはいはい。
これ選んだのはほんま、もう素晴らしいですよね、この曲を選んだのが。
うん。まあ、まさにぴったりですからね。
そうですね。
そのドラマで一番好きな主題歌はこれかもしれないですね。
お、すごいですね。
あの始まり方ってかっこよすぎますもん。
イントロ、あれでしょ、イントロの。
そうです、ね、
まあ、もともと洋楽の、あれですね、カバーですけどね。
うん。うんうんうん
これ僕よくカラオケで歌ってましたよ。
本当ですか。
前奏の流れでやっぱり結構盛り上がるんですよ。
ああ。
いや、当時は歌ってましたよ。僕らも。
で、女の歌なんで歌えないですし、しかも最後英語じゃないですか。
英語なんですよ。結構長いこと英語なんですよ、これ。
そうなんですよ。
結局だから最初の方だけでみんな止めるんです
よ。最初前奏と大体一番ぐらいでもう飽きるんですよ。
知ってるところがそこまでですからね。
はいはい。はい、
愛は奇跡を信じる力を、ここを歌えばいいだけですからね。
そこだけですか、もうちょっと。もうちょっと。もうちょっとあるでしょ。うん、
いやー、あと、キャストも濃いの多いですよね、今。
いや、今やから濃いんですけど、うん、当時は、ね、
当時は
無名なんですよ、うん、みんな。
あー、うん、そうか。ですね、うん、
だから大木団ってこれ多分デビューですからね。
あー、そうですね、言ってましたね。
うん、で山崎、山下真嗣も、多分これが出世作やし。
あー。うん、岡田奈々もこれぐらい出世作ですか？
多分こっからですね。
あー。これ回想シーンで、うん、多分高校生の役とかやってましたよね。バレー部の。
やってましたね。
あ、はい、うん、
ブルーも入ってましたよね。
だいぶ、だいぶ無理ありましたね。
無理ありましたね、完全に。
さすがに。
痛かったですよね。ちょっとすっげえ化粧濃いのにブルマ空いてる姿がなんか、なんかのアダルトビデオか思ったぐらいな感じでしたね。
うんうん。
で、増した好みもほんま、本当にメジャーだったから多分使ったんでしょうね。
そうでしょうね、多分ね。
増した好みはこっからですよ、確か。
あ、こっからですか。
うん。ここで注目されて、うん、後に。
そうなんだ。うん、
ところジョージの、番組とかで出てましたからね。
はいはいはい、はい、
うんうんうん。
なるほど。だってあの、大木の後輩の女の子おるじゃないですか。うん、うん。ぶさい。あの片割れ坂上二郎の本当の娘らしいですね。
そうなんですか。
そうなんですよ。あの、ブスサイクの。それで見たらそっくりなんですよ、顔が。
だから
ほんまにあの、父親と娘で出演しとったんですよ。
なるほど。
そうなんですか。
うん、水原涼のあの、水原涼の名前がわからんと。
小沢仁志。
小沢仁志もこれが出世作ですかね。もっと出てるんですかね。
いや、多分こっからでしょ。
ああ。だって僕、この他、大体僕、悪い役ばっか出るじゃないですか。
うんうんうん、
ああ、やっぱ水原構成できんかったかって思ってしまいます。
どんなに引っ張られてる
関係ないですけど、うん、ああ、やっぱダメだったんかってなんか思ってしまう、
ね。まあ、未だにね、未だに顔面狂気って言われてますからね。
今見たらすっごい細いっすよね。
ああ、ですね。
え、
うん、まあ、この頃まだ笑顔があったんや。
かわいいです、ね。あ、梅宮達夫も出てますしね。変わらんですね、この人と。
うん、
和田アキ子も僕あんま好きじゃないですけど、この役はなんか好きですね。
まあね。なんで関西弁なんやろうと思いますけどね。うん、
まあまあまあ。
伊藤和恵も当時としては可愛いですよね。
ああ、そうですね。
あの、いいとこだっちゃ
う、ね、うん、前に、オフで僕と P さんで喋ってた、
ええ、
水原と大木はどっちが強いんや論争で。
ああ、はいはい。
これちょっとしますか。
何の話ですか
いや、大体これなるじゃないですか。でも、やっぱり僕も今回見直したら、うんうん、やっぱりインパクトは、うんうん、あの、水原ですけど、やっぱ強さ的にはやっぱり大木大好きですね。
でしょ、うん、僕だって見る前から言ってたじゃん。絶対大木ですって言って言って
あの、うん、喧嘩の、その、で、回数もそうですし、大、
う、
体、
ん、
あの、水原何回武田先生殴っても倒れんかったぐらいの生倉の剣ですからね。
うん、水原ってそんなにね、喧嘩のシーンはないんですよ。一方的に、ね、その、うんうん、殴るとかはあったけど、喧嘩っていうのがないから、
うん。
うん。で、考えると、大木はすっごい喧嘩してますからね。
ですよね。もう、しょっぱなからですよね。
うん、5人、10人相手にしてますからね。
最初出てきてね、教頭先生まで、俺はもう人を殴らないって誓ったにもかかわらず、ボコボコしてるじゃないですか、毎回。
停学中に喧嘩に呆れてるってことだね。
いや、でも、まあ、インパクトはやっぱ、水原の方が、こう、強そうなイメージあるんですけどね。
まあ、実際ね、大木の、リアルの人は、
ええ。
は、真面目な人らしいからね。
そうですね。うん、よくテレビたまに見ますけど、ほんまいい男ですよね。眉毛といいですね。
うん。これのおかげで、後々もうずっと、その、悪い役ばっかりになりますけど、悪いというか喧嘩の強い役になるけど、もともと喧嘩なんかしたことないらしいですからね。うん、
あ、そうなんですか。
らしいですよ。
うん、
まあ、松村幸ね。
うん。うん。うん、なんか松村幸とその先の伊藤和恵ってよく共演してましたよね。
大英ドラマでよく
。ですかね。
よく出てた組み合わせです。
そうですね。うん、ありましたね。
うんで、後にその伊藤和也がシャムシェードのメンバーと結婚したんでしたっけ？
え？ああ、そうだったかも。そうだった気がする。
ですよね。
知らんかった。え、シャムシェードってもうちょっと若くないですか？
そうなんです。結構下なんですよ。
だいぶ下ですよね。
うん。だから僕もびっくりした。え、なんで稽古とって思ったんですよね。
稽古は引っ張ってんねん。
あ、やっぱりシャムシェイとベーシスト、私と結婚してますね。
へ
ぇー。これびっくりしましたね。
あ、
うん、
そんなとこですか？他に言い残したことはないですか？
よくあれやってませんでした。てんてんてってんてってってってってってって感動するときに流れる曲があるじゃないですか。
はいはいはい。
ケンジはその時怒ったとか。はいはい、
うん。
あれよく友達とかではやってませんでした？
やらへん。
なんでしょ、なんかこう、ある時に音楽言いながら、彼は何々を思ったとか、なんか後ろでこう言ってましたけどね。
いや、そこまで影響はされてないです。
そんなディープな人あんまり近くにいなかったですね。
うん、
中学校の時に、まあ、クラブで先生に、まあ、めっちゃ怒られて殴られたことあったんですよ。
うん、
多分ですよ、この先生って多分、スクロール好きだった思ったんですよ。
おう。
持って行き方がそっくりだったんですよ。
まあ、ま、当時そういう先生多かったですよ。う
ん、ほんまですね、悔しくないのかって言ってましたもん。
金八に憧れすぎる先生とかね。もう影響受ける人いっぱいいましたからね。うん、
マジですか？
もう定期部だったんですけど、その、試合行った会場で全然真面目にやらずですね、他の先生とかにめっちゃ怒られたんですよ。他校の先生とかに。
うん、
それでなんか試合出させてもらえず、そのまま帰らされたんですよ。
うん、
それでその顧問の先生がブチ切れてから、次の日呼ばれてから、みんなにすごい説教されて、一人一人殴られたんですよ。
うんうんうん、
まさしくあのシーンじゃないですか。僕絶対、うわ、この先生用取るわ思いながらですね、
うん、
受けた記憶はありますね。
うん、まあまあ、そうでしょうね。
そうなんですか、
ね。僕はちゃんと亡くなりましたけどね。
うん、
ちょいちょい滝沢先生がですね、ラグビーやるシーンが出るじゃないですか、そのオールジャパンとか。
うんうん、
あれは他の人はもう普通の人ですよね。
うん。ひどい。
あれはどうし、
ひどいですよ。まともにラグビーを描き出したのは、相模一高のシーンぐらいですよ。ね、
ああ。
相模一高のメンバーは多少ラグビーはできるメンツを集めてますわ。
うん、ああ。
ただ、
なるほど、
ただね。
ええ。
全国優勝する、うん、いや、全国準優勝するような体つきではないです。
あんな細い人いない
いないですね。絶対に。
まあ、そうでしょうね。
うん、ラグビー経験者やなぐらいの感じですね。
で、後半は本当、これから後半は本当ラグビーばっかりじゃないですか。
うん。
で、最後のその決勝戦とかも、うん、結構ラグビーのシーン多いじゃないですか。
うんうんうん、
あれもやっぱり 今見たらそう思うわけですよね。
ああ、どうでしょうね。今、まだ、まだ見てないから。
後半、
さすがに、もうちょっとラグビー寄りにはなっていくんじゃないですか、うん、ラグビーできてる感じには。
なるほど。
だって今のところ15話までで、スクリューパス、スクリューパスが1回もないですからね。
そうですね。
ちょい、ゴーザーはね、なんでラグビーしちゃったんですか、
あの、無理やり入れられたんですよ。体が大きいからって。
ああ、まあ、でかかったですけど、それでやっぱラグビーですか、
そうです、もう無理やりですね。断れなかった。当時。
え、その、ポジションはどことかあるんですか、やっぱ。
ポジションよりもウィングやってましたよ。足早かったんですよ、当時。
鼻型ですね。ほうほう、あの、トライゲッターですね。
うん。
うん、
ああ、なるほど。
うん。
ゴーさんの折ったとこは強かったんですか、
あ、そうでもないですね。ただね、工業高校とかやっぱむちゃくちゃ強いんですよ、やっぱり基本的に。
うん。
あ、
ね、工業高校ラグビーって基本的に
強い
ですよね。
強いですね。
そうそう。
やることないから、クラブばっかりなんですね。
本当にね、あのね、逃げ出したくなるタックルせずに。ね、すごい肉の塊みたいですよね、突っ込んでくるんです。
うん。
は。
あんなね、格好つけられないですよ、本当に。本当に、う
ん、おで。今でもすることはないんですよね。
今あれ、やんないですよね。
まあ、この年になってやることはないですね。
まあ、でもただね、この間、あれマリオ会収録した時。
ええ。
になんか話してたじゃないですか。
うん。
スクローズ。
うん。ええ、
それでね、話してからね、ちょっとね、やりたくなってきて、体動かすの。
うん。
おぉ、ね。週2、3回ぐらい10キロぐらい走ってます。
へ
ぇなんか、こう苦しい時はイソップを思い出せみたいな感じで、ね。
おぉ。そのうちあの神社でうさぎ飛びするんじゃないですか。
うん、この間、あの、懸垂やったんですよ。
うん。
はい。
イソップに影響されて、うん、もうまさかね、2回でしたよ、
イソップと一緒じゃないですか。
いやいや、この年で2回できたら十分でしょ。
いや、でも、当時はすごいできてたのに、
うん、
うわーと思ってね。
だから体重もちゃうでしょ、当時と。
そうそうそうそう。うん、そう、
体も重なりましたしね。
もうがっかりですよ、自分に。本当に。
今あれですよ、これ調べようってから、スクローズのラインスタンプはみたいですね。
あー、最近、なんかですね、ブルーレイが出てみて。
あ、そうですね。去年か一昨年ぐらいに出てますよね。
あ、そんなに最近出たんですか、
うん、
うん。
それもね、高い方は、
あ、ユニフォーム付きでしたね。
ユニフォーム付き、そうそうそう。
大臣
からの。それはなんか見ましたわ。
あれなと思って。あと、なんか対談とかも入ってるんですね、確か。
ああ、それは見ましたね。でも僕はライジングさんユニフォームよりも赤いカウハーモのユニフォームが好きですね。
ああ、
そうですね。赤かっこよかったですね、あれ。
ですよね。
うんうん、
最後はあのユニフォームでやらなかったでしたっけ、
あ、確かそうですね。
火事かなんかで。
うん、
ですよね。
そう、だから続きがね、ちょっと見たいんでね。
はいはいはい。
どっかのサービスでもいいから、
ええ、
あの、お金払ってもいいから、その、ね、入れるところを教えてほしいですね。
スカパーで前やってたんですけどね、あれも、うん、まあ、定期なんで、
うんうん
うん、いつでもいいわけじゃないですよね。
うんうん、だから、うん、フルで見れるよとか、なんかそんな情報あれば、うん、ちょっと教えてもらったら、1ヶ月だけ入ってね、うん、見ればいいし。
これ、レンタルしかないんですよね、見るとね。レンタル DVD。
レンタルめんどくさいでしょ。
うん、
あの、レンタルにスクロール2は出てました。2はないでしょ。
2は多分ないと思いますね。
2は多分映像化されてないんですよ。
あ、そうなんですね。
ただこれも前スカパでやってたんですよ。
ああ。
ええー。
いや、だから、フールとか、あの、そんなん、ちょっとね、あの、教えてもらったら、僕見ますんで、ぜひそういう情報をちょっとお待ちしてます、ね。
そうですね、
うん。レンタルしかないですよ。僕もすごい調べましたもん。
そうなんですか。
めっちゃ見てますよ。続きになって。
あー、レンタルか。
なんか近く、なんか宅配レンタルでやるしかないかなって。DVD の。それが現実的かもしれないです。買うか、どっちかっすね。
あー、そうですね。そう。いや、ピッチ弾は持ってません
よ。僕はあれなんですよ。スカパーで撮ったやつを持ったんですよ。円盤売ってましたわ。
ああ、
そういうことか。うん、
最初に出た円盤、もう20年ぐらい前かな。うん、の円盤は売って、スカパでやったやつを撮りましたね。
どうすか。
うん。
じゃあちょっと、うん。まあなんとかして、見ることができたら、この続編をまたやりたいと思いますんで。
うん、そうですね。わかりました。
うん。はい。
はい。
と、うん、いうことで、スクールウォーズ15話まででした。
うん、はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
エンディングでーす。
おーい。
はい。ね、エンディングでちょっとね、軽いネタがあるんですけど、
ああ、なんすか。
原作って読んだことあります？
ああ、ないですね。
ああ、ないですね。
落ちこぼれ集団の逆襲とかそんな、うん、
落ちこぼれ軍団の奇跡。
微妙に違う。
ですね。はい、馬場信弘先生っていう方が書いておられるんですけど、
うん、うん。
実はですね、私この先生からね、メールいただいたことあるんですよ。
え、そうなんすか？
なんでですか？
いきなりなんですけど、
うん、
向こうから、
うん、
僕の住んでる町に住んでたらしくて、うん、出身らしくて、で、僕がブログをね、当時書いてたんで、うん、そのブログ通じてメールをくれたんですよ。
は
いはい、懐かしい。
なんか引っかかったんですか？その地元だけで引っかかったんですか？
だから地元をどこでやってるっていうか明かしてたんで、もう全くうちと近所なんですよ。
うん、はいはいはい。
で、米屋っていうことで、その、ちょっと懐かしいって言って、ほんで、うちの近所のことを題材にした小説も書きたいと思ってるみたいなことを書いてあって、うんうん、何回かね、やりとりしてるんですよ。
マジっすか？
うん。その時はアメリカに住んでおられたみたいで、
あ
で、いずれ、その、こっち帰ってきた時は、その、うんもう時間とかはないけど、うちに立ち寄りたいと思うから、その時よろしくみたいなことを書いて
る。すごいですね、う
ん。それはまあ実現してないんですけど。
うんうんうん。
はいはいはい。
で、うん、そっから結構ね、長文のメールとかいただいたりしてね。
うん、ちょっと、ゲスト呼びましょうね。
で、ちょっと最近調べたんですよ。あ、先生今何してんのかなと思って調べたら、結構ね、政治的な活動されてるみたいで。
そうなんですか、うん、
まあ、まあね、そのイデオロギー的に僕と反するわけじゃなかったんでよかったなと思ったんやけど、
うん
うん、うん。まあ、ちょっとね、いろいろ活躍、その地の方面では活躍されてるみたいで。
うん
うん、で、調べてみるとね、やっぱこの先生かなり、ラグビーを題材にした小説なんかも書いておられまして、
うんうんあ、うん、そうなんですね、うん。
ショーとかも撮っておられるんですよ。うん、
あ、
うん、いや、あれは原作なわけですよね。その、落ちこぼれ集団の奇跡っていうのは。
落ちこぼれ軍団の奇跡ね。
いや、それ、だからこの話を、もともとあった話を小説みたいにしたわけです？
小説風には書いてるけど、うん、完全なノンフィクションなんですよ。
ああ。だから
全部実名で、実際にあった話を、多少小説チックに書いてるんで、すごい読みやすいです。
で今もこれって手に入れられるもんなんですか？
ああ、どうしようね。僕は中古で、見つけて買ったんで。
はいはい。
新作では買えるかどうかわかんないですけど、多分売ってるとは思いますけどね。うん、
いつもその主題歌流れる時にそこに出てくるんで気にはなってたんですよ。
ああ、その、はっきり言ってね、めちゃめちゃ感動しますよ。ぜひ、読んでほしい。
ははでも、字ばっかりですよね。
そりゃそうです。そうですよ。ただね、知ってる話なんで、ある程度。
うん、ああ、そうですよね、
で。それをドラマチックに書いてくれてるんで、僕、はいはい、読みながらボロボロ泣きました、
ね。あ、まあそこ、大筋は一緒ですもんね。
うん。いわゆる、モデルとなった滝沢先生は、山口先生っていう方なんですけど、
はい。
で、あと、そのさっき言った平尾誠二とか、
はい。
ラグビーやってるもんなら誰でもわかる、その大八木とか、うんうん、あの辺も全部実名で出てくるんで、
うん、
うん。すごい想像つくんですよ。
ああ、ほほほほほ。
だから、まあ、ほんまにね、スクールウォーズを見たことある人はね、読んだら絶対にね、泣けると思いますよ。
ああ、なるほど、なるほど。
残念ながらね、活字アレルギーの方がいらっしゃるんで、
ね。あ、そうなんだ、ね。この人は、困った人ですね。
いや、だいぶ元知っとったら何とかなりますよ。
いや、多分ね、絶対読めると思いますよ。そんなに分厚い本じゃないし。
はいはいはい、
うん。
ちょっとこれは頑張ってみますわ。
うん。ぜひ見つけて読んでみてください。
読んだら奇跡ですよ。読み終えたら。それが一番の奇跡だと
思う。大丈夫。あの小説ドラゴンクエストは僕読んだことありますから。
あれ読めんねや。
意味わからなかったです
よね。読んでないんですよ。
あれだって意外と読みにくいですよ、あの文章。
あ、でしょ、
うん、うん。あれは読みにくい。
僕もそう思いましたもん。
まあまあ、そういう、小ネタで、はい、まあ、もしね、これをね、馬場先生聞いていただいたら、何かしら、お便りいただければと思いますね。
そうですね、それこそ奇跡ですね。
奇跡ですね。怖いけど、聞かれたら怖いな、ちょっと。はい、ということで、かなり長くなりましたが、これでちょっと終わっていきたいと思います。
はい、
はい、皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスはいやさが .pc@gmail.com、 ハッシュタグは、ハッシュタグいやさがをつけて投稿していただけると番組内で紹介するかもしれません。ということで、お相手は兄と、
ピチキミルスケと
ゴーでした。
それではまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。
はい。
完全するね。
ああ、お疲れ様です。
真ん中でボケるから。